愛媛大学研究室から、こんにちは。
皆さん、こんにちは。寺尾英子です。今週も引き続き、南予水産研究センターの高木元博准教授にご出演いただき、愛南町の海に生息する魚を紹介する愛媛愛南お魚図鑑について、また今後の展望を伺います。
今日は高木先生に、出来たてほやほやの250ページに及びます愛媛愛南お魚図鑑という立派な本をお持ちいただいたんですが、フルカラーでいろんな魚の写真が載ってるんですけれども、これを発刊するに至ったいきさつっていうのはどういったことなんですか？
まず愛媛大学に、はい、南予水産研究センターというのが、設立されて、はい、大学としてですね、地元に協力するのは何かというようなことで、まあ、そこにいる魚のですね、図鑑を、まあ、作ってはどうかという話に、はい、まあ、なったんですね。もう皆さんご存知だと思いますけども、愛南町では魚食教育というのを、はい、非常に精力的に行っておられてですね、はい、そういった魚を知るというような教育をですね、地元の子どもに、行っていると。まあ、それでそういった地元の魚を子どもたちにですね、はい、知らせる教材作りということで、そこにまた県からの予算などもありまして、はい、まあ、それぞれの思いがですね、重なって、まあ、作らなきゃならないというかですね、そういう形に、なったわけですね。
もう表紙がですね、もう愛南町の深浦といえばカツオですけれども、カツオだとか、そしてマダイだとか、本当に綺麗な写真が載っていたり、も中を開けても、これは何百種類の魚が載っているんだろうと思うくらいの解説と写真が載っているんですが、このお写真を撮られたのは旧深浦漁協で働いていらっしゃった中田親さん、
はい、
と今宇和島にお住まいの平田智則さんとしおりさんのご夫妻、
はい、
南予水産研究センターの特別地域研究員でもいらっしゃるそうなんですが、はい、お三方とも、これは何百種類のお魚を取られたんだろうというぐらいはありますよね。
もう900種弱ぐらい持ってますね。
これが全部愛南町にいたり上がってきたり。
そうです。もうこの写真の98% ぐらいはですね、
はい、
もう愛南町で捉えた水中写真であるとか、
はい、
市場に水揚げされた魚の、写真ですので、皆さん愛南町に在住されている方でもですね、こんなに、地元の海で、
はい、
魚の種類があるのかということを、はい、見ていただければなと僕は思ってるんですけどね、
はい、これは地元の方でもびっくりしますよね。で、子どもたちのその食育の教材でもあるそうなんですが、子どもたちもこの図鑑を見たら目がキラキラするんじゃないですか？
そうね、実際そういう見せてどういう顔するかっていうのを見てみたいなと、思いますね、
これは愛南町の小学校や中学校に配られるものなんですか？
そうですね、
はい、一つ一つに短い解説がついていたり、分類がされていたりしておりますけれども、はい、これを整理なさったのはどなたなんですか？
これも先ほど言われた平田さんですね。平田さんご夫婦が中心になってまして、最初この図鑑はですね、先ほど言った魚食教育のためなので、
はい、
小冊子程度かなというふうに思ってたんですけども、はい、そういったデータをたくさん持っておられる地元の中田さんですね、
はい、
その漁獲物を、中心にということだけでも随分な量になったんですけども、さらにですね、生態写真を撮っている、平田ご夫妻と、お会いできて、はい、話を進めしていくうちにですね、で私もこういうのを作ろうと思ってるっていうようなことを言いますと、じゃあ、この際だからということで、ご協力いただいて、膨大なデータが、集積されたと。 はい、それをなんとかですね、あの形にしたということですよね。
平田ご夫妻が撮った水中写真が643種、はい、で深浦漁協にお勤めだったということで、中田さんがその市場に上がってきた魚を撮ったものが417種、はい、あの解説を書かれてるのはどなたなんですか？
これはですね、あのその三昭湾の物手海岸というところがあるんですけども、まあ、そこにあの愛媛大学の学長先生ですけども、
うん、柳沢学長が、
ね、はい、あのお若い時からあの、ずっとですね、あの研究のフィールドに咲いていてですね、
はい、
でそこで実際にその潜って、研究されて、であの論文にしたりデータを取ってですね、いろんなところで発表されているような、研究者の方にですね、協力いただいて、
はい、
それであの実際にその、本の中で解説をしてもらっていると、ですからまあその、非常にあの他の図鑑にないところとしましては、はい、もうある種がものすごい長い説明があったりとかですね
、はい、
であるものはあの、あの生息の状況だけだとかですね、そういう、まあ、ある意味いびつなんですけども、
はい、
まあ、日本のあのどの図鑑を見てもそんな図鑑はないと思いますので、う、まあ、そういったところでは非常に面白いということですね。
なるほど、もう愛媛大学が関わっておりますので、もう研究者の先生方もう詳しい方たくさんいらっしゃるということで、もう14人の研究者の方が、ここは俺が書くとか、
そうそうそういろいろそういうことですね。
ここはこの魚は私に任せてくださいとか、
もう自分しか書けないと皆さん思っておると思うんですけどねそういう、本当にそういうもんなので、あの、まあ、出てくる順番なんかもですね、うん、ちゃんとあの、魚類分類学の、まあ、いわゆる出てくる記載でですね、
はい、
まあ、最初がサメの類から、
はい、
最後はあのフグの類までこう出てくるわけですけども、うん、まあ、そういった順番もなってますし、実際に愛南町にこんだけの魚がいるかって全てのリストにもなってますので、まあ、今の時点でのですね、
はい、
魚種のデータとしての価値もあると思いますね。またあの10年後20年後にですね、
はい、
どういうふうになってるのかということを、ね、あの考える上でも、
うん、
基礎データとしての意味合いはあると思います。
愛南町の方だけに見てもらうのはもったいないということで、一般向けの本としても出版されたそうですね。
全国の人にこう見ていただけるような、うん、ものとして出版されることになって、まあ、本当にあの嬉しい誤算といいますか、
はい、
あの反響がどうなのかというのも今からちょっと、期待しておりますけども、
これ釣りをされる方なんかにもいいんじゃないでしょ
う。そうですね、あの、最後あの後書きに書いてますけども、
はい、
釣りをする人であるとか、
はい、
であの愛南町はあの磯釣りのメッカでもありますし、またそのあのダイビングのメッカでもあるわけですから、
はい、
まあ、釣りされる方とかダイビングされる方も、まあ、バイブルとしてもですね、
ね、
使っていただきたいなというふうに思います。
もうかなりの魚が網羅されておりますので、ぜひあの興味のある方は本屋さんに行ってですね、愛媛愛南お魚図鑑ありませんか、または取り寄せてくださいと言っていただければいいと思います。いや立派な、本当に綺麗な古から、もう地元の方のね愛情がこもった本ができましたよね。ぜひ手に取ってご覧ください。先生は今後はどういった活動をしていこうかなと思ってらっしゃいますか？
今までその、DNA ツールを使ってですね、
はい、
あの野生魚の保全というのと、で、まあ、その反対にですね、
はい、
その、養殖魚の、育種と、
うん、
まあ、そういうこの相反するんですけども、かたやその、野生は野生のままを守ると、
はい、
で人間が利用する養殖魚はなるべくいいものを作ると、
うんうん、
それにその DNA マーカーの技術を応用して、まあ、使っていこうと目指す方向は逆の方向ですね、
はい、
片や自然のまま、片やもうあの品質にですね、
はい、
違いのない、みんな同じように大きくなって、
うん、
で同じように病気に強くて、であの大きさのばらつきなんかもない、そういった養殖魚を目指す方向と、かたやその遺伝的多様性を保たれたあのデコボコの個体によってみんな違うと、
はい、
そういったあのを守るというのをやっていきたいわけですけどね、うん、そ その両方向を、まあ、研究を続けていくことによって自然を守る、
うん、
で人間のためにいいものを作ると、うん、いうことをやっていきたいわけです、はい、
なかなか海の中ですのでその机の上に上げて、はい、ずっとこう観察するというわけにいきませんからね、本当に根気のいる研究になってくるかと思います。先生現在はオニオコゼの放流についても調査研究を進めていらっしゃるということですけれども、はい、オニオコゼに特定されているのはどうしてですか。
そうですね、まあ、放流魚の中でもですね、
はい、
あまりその分散しない、はい、まあ、要は岩場とかですね、うん、それに移動能力があまりないものですからこう地べたにいますので放流効果が上がりやすいですけども、まあ、遺伝的な多様性も保全していかなきゃいかんので、
うんうん、
どういうものを放流するか、
うん、
ということも重要ですし、本当はですね放流する前に放流先の、集団の遺伝的なその中身っていうのをですね、
はい、
調べておかなきゃいかんのですけども、野生のオコゼとで放流のオコゼというのをそれぞれ、調べると、
はい、
でも放流ものはですねその先ほどの、DNA の親子鑑定をすると放流ものであるかどうかということも分かってきますので、そういったことを、見極めてですねいい放流をしたいと、
うん、
多様性を保ちつつも資源量も増えていって人間も利用できるというようなことになればいいなというふうには思いますけどね、うん、
先生が研究なさっているその DNA を使った DNA マーカーというものを用いれば放流されたオニオコゼかはたまたもともといた野生のオニオコゼかということも分かってくると放流する量とか、そういったものも
ね、
こんなに放流しなくてもいいんじゃないかとか、
そういうことありますね、
効率と、そういった無駄のないといいますか ね、
そうですね、
負荷をかけない、そういったサイクルができるんじゃないかと。
そうですね、
もう一つちょっと聞いていいですか、はい、マハタとかクエっていうのは、
はい、
なかなかその、ま、DNA といいますか増やすのが難しいというのはオスが確保が難しいと聞いたんですけど、
最初はみんなメス で、
ええ、
でその後みんなオスに変わってしまうという
、
非常に面白い魚ですので、オスが重要だと、親を仕立てるまでにも時間がかかる魚なので、まあ、10年ぐらいかかりますので、10年ですと5世代で50年かかってしまうということなので、一人の人間やることにはとても無理だということですので、はい、なるべくそのいい親の子供を取ると、でそれ今もうやり始めて3年になりますけども、そういうのを見てますと、やはりそのいい病気に強いとかですね、
はい、
成長がいい親っていうのはあるようで、でやはりそれも遺伝することが分かってますの で、 でそういったことをその親子鑑定の技術を使って、
うん、
セレクトしてやると、
うん、
いうことになると、まあ無駄が少ない、
うん、
早く大きくなるし、でなかなか養殖業者さんにお渡りするまでに、死ににくいとか、
うん、
で病気も強いと、
もう選ばれたいいとこ取りの遺伝をしていく育種、
はい、
種を育てる育種、
そうですね、
それとまた、遺伝的多様性という両極端のようなイメージですけれども、それぞれに意味があって、それをどうこう両立していくかという研究もこれからまた長く続けていかないといけないですね。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は農学部環境昆虫学研究室の酒井正弘教授にご出演いただき、酒井先生のプロフィールや研究対象であるシバムシについて伺います。